それでは御言葉を開きたいと思いますが、今日の御言葉は旧約聖書の雅歌というところでありました。8章の6節、週報にもありますけれども、その前後も含めてお読みしたいと思います。詩的なことですけれども、雅歌から説教したことは私はありませんで、初めて雅歌から説教をいたしますが、雅歌というのはソロモンと、そして一人の女性のですね、愛を歌った交換日記のようなもので、交換日記というのはちょっと変な言い方ですけれども、愛を賛美した歌でありますけれども、これはまた神様と私たちとの間の、あるいは神の私たちに対する愛を綴った書とも言われております。神様がどのような愛で私たちを愛しておられるかということを雅歌は教えてくれているわけです。8章の6節と7節お読みいたします。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとしても、自分の財産をことごとく得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。この言葉を神様が私たちに向けて語っておられる言葉というふうに捉えるならば、これは大変な大変激しい、愛の告白の言葉と、取ることができます。私を封印のように心臓の上に、腕につけてくれ、私のことを忘れないように、あなたの体のどこかに名前を書いてほしい。今はそんなことをする人がいるかどうか分かりませんが、ずいぶん昔には好きな人の写真をこのペンダントに入れて首からかけたりなんてことが、今やってる人がいたらすいませんね別に今やっていけないということはないんですけども、あったように記憶しております。今はですね、そんな面倒くさいことをしないでプリクラとかそういうのでですね、一緒に写真を撮ったりするわけですけれども、私のことを忘れないでいてほしい。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからだっていう、こう言ってるんですね。でここに妬みは黄泉のように激しいという言葉が出てまいりますが、これは妬みというふうに訳されておりますけれども、本来は嫉妬という言葉です。嫉妬ですね。嫉妬はね、手話で嫉妬っていうのは妬みと嫉妬は同じなんだけど意味が違うんですよね。あ、野村さんの、嫉妬ね、妬むっていう時には誰か他の人がですね、とってもいいことがあったり自分より優れたりしている時にですね、妬むわけですね。いいなあ、あの人、お年玉の年賀のハガキの一等賞が当たった、私なんて何十年ももらい続けてるけども、切手がようやく2つ当たるぐらいの、当たらない時もある。ここにいらっしゃいます、一等賞とか当たったことならいらっしゃいます、どなたかご知り合いの方かいらっしゃいますか。当たらない時もありますね。あれは郵政省の郵政局の人がいるので文句言いたいんです。もうちょっと確率高くして、そんなこと言ってもしょうがないんですけどね。羨ましいですね。ああいうの羨ましいって言うんですね。羨ましい、これは妬みだよ。妬み、あの人スラッとしてね、背が高くて、かっこいいなとか、ね、頭いいなとか、なんかそういう いい車乗ってるなとか、その妬みですね、そういうのは。でもここで神様が言っておられるのはそういう意味じゃないんです。これはむしろ嫉妬なんですね。自分の好きな人が自分以外の誰かと仲良くしているのを見て心を燃やしているわけです。こう嫉妬しているわけで、ね、嫉妬ね、嫉妬、こうなんか心が燃えているんですよね、だからその炎は火の炎、凄まじい炎と書いてある、なんかいろいろやってますけどね。僕は昨日この説教を考えながら嫉妬っていう手話があるかなと思ってずっとこう思ってたんですけど、まあ、あの大田さんにいろいろ頑張っていただいてですね、ただこの嫉妬という言葉は今日のキーワードなんですよ。これがあの大切な言葉なんです。神様は嫉妬するぐらいに私たちを愛しているっていうんですね。出エジプト記の34章の14節というところにはっきりとこう書いてあります。で、実はこれは出エジプト記だけではなくて、旧約聖書特に34の10、モーセ5章には何度も出てくる表現でありますが、あなたは他の神を拝んではならないからである、その名が妬みである主は妬む神であるから。これは妬む神というよりむしろこれは嫉妬する神というふうに訳さなきゃいけないんです。これは抗議したいんです私は。でも嫉妬の、私は嫉妬する、主は嫉妬する神で、嫉妬する神なんていうとすごくなんか神様のことを貶めているというか、そういう感じがしますよね。なぜならば嫉妬という言葉は日本語ではあまりいい意味じゃない、あまりいい意味じゃないです。もう子供なし、なんか嫉妬してなんてですね、そういうような、あのあまりこの成熟した大人に使わない言葉なんですけれども、しかしこれは本来は嫉妬、英語の聖書にはジェラシーと書いてあります。ちゃんとジェラシー、ジェラシー、ね、藤沢英語聖書見てる、ジェラシー書いてある、ね、ジェラシーって書いてある、ジェラシーって書いてある、ね、ジェラシー書いてある、今あっちでも見てる、ね、ジェラシーでしょ、羨ましいという時には英語では、まあ、おそらくエンビーって言いますよね。ジェラシーですね、嫉妬してるんです本当にこれは。ただ日本語の聖書を翻訳する人がその名が嫉妬である神とはね、訳書けなかったんですよ。そんな恐れ多い神様が嫉妬するなんてことは書けない。でもそれは本当はそういう意味なんです。神様は人間の能力を妬んでるとかですね、なんか地上の生活楽しそうだから妬んでるということじゃ全然ないです、ね、私たちが、あるいはこれはユダヤ人でありますけど、ユダヤ人が他の神々を礼拝すること、それを見てるともう嫉妬するっていうんですよ。そういう意味なんです。さらに言えば嫉妬するほど激しく愛しているという意味なんですね。神様が嫉妬するってでも変ですよね、なんかね、本当なんかあの理解に苦しみます。妬む神と書いてあるだけでも理解に苦しみます。皆さんこれ聖書、まあ何度もお読みになってですね、この言葉表現を読まれて、あの苦もなく受け入れられました。唯一まことの神様が妬む神だとかですね、嫉妬する神だなんてね、そんな神様はもう高貴なるお方ですからね、妬んだり嫉妬したりなんてね、とても神様のあれに合わないと思われませんし、私も長いことこの妬む神という表現には戸惑っておりました。そんな神様はご自分のことを妬むだとか嫉妬するだとかね、おっしゃらない方がいいですなんて、ペテロがイエス様をいさめたような気持ちでね、言いたくなるようなそんな気持ちでした。しかしこれはですね、この嫉妬する神という表現の中に大切な、本当に大切な神の愛というものを説明する思いが込められている、そういうことに気がついたんです。神の愛の強さを、私たちに対する愛の性質を言い表している大切な言葉なんです、これは。 だから他の言葉に訳したりですね、薄めたりしちゃいけないんです。神様は嫉妬する神なんです。嫉妬という言葉の、まあ、表している意味、暗示していることにどんなことがあるかというと、第一にそれは私たちを個人的に強く愛しているということですね。一人一人を、個人を愛しているという意味なんです。60億人の人間を全て10羽人からげに愛しているということじゃないんです。もしそうであればですね、まあ、30億は自分のことを愛して、愛してるって好きだと言ってくれて、まあ、他のものは少々そうでなくてもいいわと思うわけでしょ。例えば学校の先生なんかでもですね、まあ、でもちょっと似たようなことをやったことありますけども、30人40人いればみんなが自分のことを好きでないな、好きであってほしいんですけども、どうもやっぱり馬の合わないのがいるんですね。親でもね、子供が3人いたら1人ぐらい馬の合わないのいるんですよ。2人うち1人は馬が合わないとかですね、なんかあるんですよね。まあそれでもまあ どっちかってこっちは私のこと好きそうだからいいわなんて思ってるわけでしょ。神様はね、何十億何百億いようと一人一人を愛してるんです。だから嫉妬するってやった。あなたが私の方向いてなきゃ困る。あなたが一人でも、その世界の一人でも自分のことから、自分から目を背けてるような人間がいるのは耐えられないです。その表現がイエス様の100匹の羊の例えに表れているんです。99匹を残しても1匹探しに行くって言われましたね。1匹でも自分から背いていくのは嫌なんですよ。神様は嫉妬する神様ですから、妬む神様ですから、一人一人一匹一匹をですね、本当に心から激しく愛しているので、一匹でも一人でも自分から離れていくことを耐えられない、それぐらい強い気持ちがあるということです。またこの嫉妬という言葉に、あるいは妬む神という中には、神の愛の積極性が表れています。積極的に愛している。2月14日はですね、私が鼻血を出す日なんです。笑いましたね。笑ったということは私はチョコレートは大してもらわないだろうと思ってますね。そこまで読んでるんですから、まあ、確かにあんまもらえません。あんま欲しい、僕にあげたい人はたくさんいるんだけど、たくさんあげたらうちの女房が嫉妬するかなと思って、我慢している人が300人ぐらいいるんだと思いますけども、今はね、でもね、バレンタインなんか必要ないですよ。あれは昔ですね、女の子が純情で、今そうじゃないってことじゃないですけれども、自分の気持ちを表すことができなかったので、特別にその日を定めて告白させたわけでしょ。今そんな全然いらないですからね。男の方が引っ込み思案ですから。今男の子のためにバレンタインで作ってやらない、男の子用みたいなですね、それぐらいになりましたけども、自分の気持ちを告白するっていうかね、その求愛をするというか、プロポーズするとか、お付き合いしてもらいたいとか、それはものすごいエネルギーがいりますよね。勇気がいて、もう遠い過去の話であった人も、その遠い過去の話を引っ張り戻してきて、その時の気持ちをちょっとここの辺に持っていただくと話が分かりやすい。神様はですね、聖書の始まりからですよ、終わりまで、それずっとそうですよ。求愛ですよ。激しく愛してる、妬むほど愛してる、積極的な愛の告白。まあ、私が作ったんだから、誰か私のことが好きだというのがいたら、ちょっとは相手してやろうというんじゃないんですよ。こっちがどう反応するかね、無視するか、神様のラブレターを破り捨てて捨てるしまうか、そんなことはお構いなしで、とにかく私はあなたを愛してる、愛してる、愛してる、妬むほど愛してる。聖書全部そうですから、熱烈なラブレターでしょ。積極的なんですね、神の愛は。死のように強いという言葉はさっきにありましたけどね、ユダヤでは死はですね、もうこれ以上強いものがない、人間が決して立ち向かうことができないものとして、最高の強いものの形容詞に使われたんですね。死のように強い。神の愛は何にも増して強いという意味であります。で、世界に今いろんな宗教がありますけれども、 神様の方から、神の方から人間にこれほど強くですね、愛してるって表現してる教えは他にあるでしょうかね。まあ、少なくとも他の三大宗教のイスラム教と仏教は違います。どっかのお寺に行ったら、私はあなたを愛してるってお寺はどこにもないんですよ。なんか静かな顔してちょっと目を開けてですね、いらっしゃいみたいな顔して回ってるわけですよ、ねね、拝みたきゃ拝みなさいみたいな、ねね、もう愛のメッセージがですね、この鳥の隅々まで描いてある神社なんてどこにもないんですよ。まあ、それ日本には美容院と同じだけ宗教法人があるそうですから、一つやさそういうものがあるかもしれないけれども、しかし神様の方から、人間が神を求めている宗教はいくらでもあるんです。でも神が人間を求めている、神が人間を愛しているというわけです。妬むほど、しかも強い激しい愛で積極的に愛しているという、そういう表明です、表明ですよね。妬むっていうのは、妬んでるということはですね、もしかしたら自分はあなたを愛しているけども自分を裏切るかもしれないということも含めてるんです。含めてる、だから妬んでるんです。もしそれ含めてなかったら、つまりちょっとでも自分のことを裏切るようなやつがいたら、裏切るような素振りを見せたら、もうそれではお前はおしまいだというようなことであれば、妬む神という表現は出てこないんです。神様は私たちを愛して、人類を愛して、もしかしたら自分に顔を背けるかもしれない、自分のことが嫌いかもしれない、嫌がるかもしれない、それでも愛してるっていう、その積極性が妬むという言葉に表れる。さらにこれは妬む、嫉妬するという言葉の中で一番強いんですけれども、独占しようです、独占欲がある。他のものがにちょっとぐらい仲良くしてもいいですよなんてね、まあ、私も信じなさいよ、でも他の神様もいろいろ、あっちも信じてもいいですよ、こっちも信じてもいいですよなんてですね、あ、今ピーキー言ってるのはテープの音ですかね、ちょっと蓋をパタンパタン叩いていただくと治るかもしれない、あ、治った、あ、ダメだ、テープがボロいんじゃないかな、大丈夫ですか、治らない、じゃああれは BGM だと思って無視してくださって、はい、僕と多少嫉妬してるんですね。僕が一生懸命話してるのに皆さんはテープの音に気になってですね、テープに嫉妬してたんですけど、今、まあ、それはそのうち直るでしょう。神様は私たち一人一人を独占的に愛そうとして、独占しようとして、まあ、あっちもいいこっちもいいなんてことはおっしゃらない、この言葉の中には。まあ、楽しそうなことがあったら他のことしてもいいですよ、ね、決めのあるそうな神様があったらそっち行きなさい、そうじゃないんです。嫉妬するんですからね、ちょっとでも他の、もうすごい大好きだからちょっとでも他のものに目がいったら、もうそれだけでもう腹が立って腹が立ってしょうがない、心激しく痛む、そういう独占の気持ちがこの嫉妬するという言葉に表れているわけです。ではなぜ神様はそういうその独占したりですね、積極的に自分、私が私を愛していると表現したり、一人一人を強く愛しているというその言葉、その思いをですね表現されたんでしょうか。なぜ他のものでも他の神でもいいから、そんななかったらやりなさいとかですね、楽しそうなことがあったら私なんか忘れていいって言われなかったんでしょうか。なぜ嫉妬すると言われたのか。それはですね、神を愛する以外人間が幸せになる道がないからなんです。神を愛する以外にはどのようなものを愛したとしても人間は不幸になるからだから、神は自分だけを愛しなさいという、だからつまり神様はエゴイスティックでですね、妬むという言葉はすごいエゴイスティックな気持ち強いですよね。自分のことしか考えてない、神様はね妬んだり嫉妬したり、自分のことしか愛してない、あ、愛さない奴は嫌がってるなんて、そうじゃないんですよ。神はこの全世界をお作りになった神ですから、この世界のありとあらゆる、まあ、神々、偶像、ね、思想やいろんなものを 人間が好きになりそうなのをご存知なんです。金やら仕事やらですね、学問やら、いろんなものを人間が好きになって自分以外のものに心を奪われていく。でもその結果がどうであるかということを神はご存知なんです。だから私だけを愛しなさいと言った。私だけを愛することこそがあなた方の幸せになるんだから、それ以外にあなた方が永遠に幸せになる道はないんだから、いやそれ以外のものを愛したらあなた方は絶対に不幸になる。個人が不幸になるし社会が壊れてしまうし、だから私だけを愛しなさい。その思いがですね、この嫉妬するという言葉に現れているんです。確かにその通りなんです。人間が神以外のものを愛し、神以外のものに鬱を抜かしたときにどうなるか、聖書は常に神様と金を対比させてますね。結局まあいろんな宗教いろいろありますけど金ですよね。金を求めていって人間に幸せになりません。ろくなことはない。お互いにね、憎しみあったり、それこそ妬んだり、幸せにはならない。神を愛すること以外に人間は幸せにならないんです。神以外のものに心を奪われてはいけない。その思いが、私は嫉妬する神という。しかもその炎は火の炎でメラメラ燃えている。神様は全てのものをご存知ですからね。もしあなたが何か他のものに心を奪われそうになっている、ああそんなものに心を奪われたらあなたは絶対に幸せにならない、あなたは絶対につまずいて不幸になってしまう、その思いですよ。それが嫉妬するという言葉に表れているんですよ。大丈夫大丈夫、それ言っても何とかなりますよなんてことは神様は全てご存知ですから言えないんです。言えないんです。他の宗教みたいにあれもやりません、これもやりません、いいとこ取って何とかなりませんってことは無責任なことは絶対言えないんです。全てご存知ですから。絶対にあなたは自分、私を愛する以外にあなたも、そしてこの世界も、あなたの周りの人も幸せになる道はないということを神様は 100% の確信を持っておられるから嫉妬すると言われたんです。だから嫉妬するという言葉は大切な言葉なんです。覗いたり薄めたりしちゃいけないんです。嫉妬すると言われたんです。それぐらいに私はあなたの幸せを考え、あなたを永遠に、あなたが幸せになってもらいたいと思うから、その願う気持ちがですね、人間の言葉で表せば嫉妬という言葉になっているだけなんです。人間の言葉にもし直すとすればそれしかないんです。神様のその嫉妬の思いなんてのは人間の持っている嫉妬の言葉なんてよりもよっぽど強いですよね、ある意味ではね。そんななんか自分の好きな人が仲良さそう、誰かと仲良さそうにして、ちくしょうこの野郎、今に見ておれろなんてですね、そういうような類じゃないんですよ。もうちょっとでもそういう素振りを私たちが見せたら、それはもう神様にとってはですね、自分の大切な愛するものが他のものに心を奪われて不幸になっていくとか分かってますからね、許せないんです。そんなことしちゃダメだ、ね、そんなものに手を触れちゃいけない、そんなものに目を向けちゃいけない、あなたは絶対に不幸になってしまう、あなたは永遠に幸せになる道をそれで断たれてしまう、だから強い強い気持ちが嫉妬という言葉になっているんです。神様のその強い愛は旧約聖書においてはユダヤ人に妬む神という言葉で表現されました。嫉妬する神という表現されました。しかし新約においてはそれは我が子である御子イエス・キリストを私たちに与えるという形で表現されたんですね。私はあなたを強く愛している、嫉妬するほど愛している、その気持ちを神様は御子イエス様に託された。あなたよりも大切なものは何もないということを、自分の一番大切なものを見殺しにすることによって表明されたんです。あなたより愛しているものは他にない。あなたは最高に大切なものです。あなたは私の心を本当に痛めるぐらいに激しくあなたを愛しているから、自分の愛する子でもそれを見捨てる、それを見殺しにする、それを十字架の上で痛めることも殺すことも厭わない、その愛の激しさが十字架の上に結実したということだ。でも神様は私たち人間に対してですね、もっと他にいくらでも自分のところに引きつける方法はあったと思うんです。もっといくらでもそれこそ首に縄をつけてですね、自分のところから離れないように ね、ちょっとでも神様以外のものに目を向けたらですね、目がつぶれるとか手がしびれるとかですね、なんか制裁を加えるとか、いくらでも方法があると思うんですよ、ね、教会に入った瞬間にもう足が絶対そこから後ろには出ないようにするとかですね、ちょっとでも他の神様を礼拝したら手を拝んだ瞬、もう手を合わせた瞬間にそのまま取れなくなるとかですね、まあそうつまらないことですけど、でも他にいくらでも方法があると思うんです。でも神様はね、愛を使われたんですよ。愛を使われた。ホセア書というところにこういう言葉がありますね。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いたという。人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。11章の4節ですが、人間が人間を引きつける最高の力は愛だ。それは神が人間をお作りになったからなんです。神は人間を創造して人間と人間を愛で結びつけるようにされました。その秩序をお作りになった神がその秩序を破られるわけではないんです。ですから神は人間が人間を結びつけるための愛をお作りになった神様、これ神様から出てきたものですから、その最高の形を私たちに対して向けられているんです。でも愛というのはですね、嫌なら拒絶できるものでしょう。そうじゃないですか。嫌ならいらないと言うでしょ。ああ、それ迷惑ですよ、ね、それは 何百チョコレートもらってもですね、自分の好きな子からもらわなきゃ何も心が動かない、ねね、まあそんなにもらったことがないか分かりませんけども、神様は拒絶されるかも分からないけれども、いや、それは承知の上で最高の愛のメッセージを人類に送り届けられた。私はあなたを愛している。もうそればっかりでしょう。激しく愛している。もう他のものをあなたが愛するならば、他のものに目を止めるならば、もう私はその嫉妬の炎がもう激しくメラメラと燃えてしまう。もうそれぐらいにあなたを愛している。神様はそういう、なんていうんでしょうかね、この幼稚なというか、自分を癒しめるような表現をされている。癒しい言い方でしょう。私はあなたジェラシーだなんてね、まことの神様がそういう、いや、嫉妬してるなんていうのは癒しい言い方でしょう。貶めてるでしょう、自分をね。皆さんどうですか、ね、自分の好きな人がいてね、そして自分の好きな人が誰か他の人の楽しそうにしてる、そんなことしたら私の嫉妬の炎が燃え上がってあなたを焼き尽くすわなんてことは、まあ臭いしですね、あのプライドがあったら言えないでしょ。プライドがあったらね、ね、うん、女の一人や二人ね、他にいくらでもいるなんてね、男の一人や二人なんてね、プライドがある。で、神様はね、プライドをからぐり捨ててますよ。私は嫉妬する神だって言われたんですよ。これ花からプライドなんかないんですよ。本当に赤裸々に自分の愛情を私たち人類に向けられてるんです。その気持ちの結晶が十字架にあるわけでしょ。まさに神様の愛は赤裸々ですよ。包み隠さないでしょ。いい格好も何もないでしょ。もうこれぐらいに私は愛してるんだと。でも愛はあくまでも見せるもので、表現するもので、無理やりなものじゃないですね。無理やりなものじゃないです。いくら私があなたを愛してると言ってもそれを拒絶してしまえばおしまいなんです。でも神様はそれを分かった上で、この愛をご創造になった神が私たちに最高の愛を向けていてくださるわけです。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。本当にもう小学校か中学校の女の子がなんかこう願うようなですね、表現でしょ。それぐらい神様は私たちのことを思っていてくださるんですね。大水もその愛を消すことはできません。洪水も押し流すことはできません。神の愛は消すことはできません。押し流すことはできません。私たちの愛なんてのは本当に惨めなみっともないものですが、神様の愛は消すことはできないんです。神の愛がわからないというのと口が裂けても言っちゃいけません。神の愛は本当に激しく私たち一人一人に向けられているんです。ちょっとでも私たちが神様から目を背けるならば、神の心は傷んでるんです。 ちょっとでも私たちが金に目を奪われたり、仕事に心を奪われたり、誰かにこの人間に心を奪われたり、何か神以外のものに心を奪われた時に、神様は、だからもう神様はですね、もう年がら年中すごい嫉妬で、もう大変でしょうね。そしたら同情しますよ。私は私たちの日頃の行いを見ながらですね、神様本当に炎は火の炎ですから、もうものすごい熱いですね。私はこの神様の熱を感じました。この言葉に、この静かな愛じゃないです、本当に燃え上がって、私たちはその神様の愛の熱を感じなきゃいけない。神の愛の熱をね、感じなきゃいけない、どうでもいいと思っておられないんですよね。私たちがなんとか、まあ適当になんとかしてりゃうまくいくわなんてこと全然思ってないんですよ。どうでもいいと思ってない。本当にいちいちにですね、神様は一喜一憂しておられるんです。いちいちに私たちの愛情を見ておられるんです。本当に神の愛は強いものです。一番大切な一人を思う惜しまずに与えるほどに愛してくださってるんです。神の愛は激しく強い。そのことをこの嫉妬するという言葉の中に私たちが見出すことができれば、神様はあえてこの人間 にとってはですね、幼稚なというか卑近な表現を使いながら自分の愛を表明されたことの意味があるわけです。皆さん、少し神様の愛の熱が伝わってきました。私が一人でカッカしてるってことじゃないですよね。ここで汗かいててもしょうがないんですけど、神様の愛を熱ですよ。炎、ここ炎ですよ。炎は火の炎、すさまじい炎ですよ。大水だって消せないぐらいの炎がですね、燃えてるんです。私たち一人一人に向かって神様の愛は燃えてるんです。この愛を私たちは裏切っちゃいけません。この愛す私たちをこれほどまで愛しておられる神を悲しめちゃいけませんね。神様の強い愛を感じていただきたい。本当に、妬みは黄泉のように激しいと言われたこの愛が私たちに今向けられていることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたのことを、あなたから向けられている愛をないがしろにしておりました。よくこれを理解しておりませんし、受け止めておりませんでした。神様、どうか今聖霊を送って、私たちの心が神の愛の激しさを知ることができるようにお助けください。そしてあなたの炎のように燃える愛がいつも私たちの心に向けられていることを知り、実感して本当にその熱を、その熱い思いを受け取ることができますように。神様、私どものようなものを愛していてくださって感謝をいたします。愛する価値など全くありませんのに、あなたの愛にお応えすることなど全くありませんのに、強く強く激しく愛していてくださること、本当に感謝をいたします。神様、この愛に私たちは生かされております。どうか私たちが片時もあなたの愛に背くことがありませんように、あなたの愛を裏切ることがありませんように、他のものに目を奪われ、心を奪われることがありませんように、そしてあなたのその嫉妬の炎を燃やすことのないように、主よ、どうか私たちの愛もあなたに向けてまっすぐでありますように。主よ、私たちの信仰、愛を整えてください。与えられましたこの素晴らしい御言葉、またあなたの愛の啓示を感謝して、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。神様の愛が本当に分かることができるように祈りたいと思います。 神の強い愛を受け取ることができるように祈りたいと思います。ハレルヤ、感謝をいたします。神様、この与えられました素晴らしい御言葉をありがとうございます。